6、市政を問う一般質問。8ページから13ページ。市政に関する一般質問は、6月10日から13日までの4日間で行われ、17人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。一般質問。議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。掲載欄には各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると一般質問の動画をご覧いただけます。中島圭介議員、子どもの読書環境整備取り組みは？問い、全国学校図書館協議会の調査結果によると、不読者の割合は、小学生が 8.5%、中学生が 23.4% であり、学年が上がるにつれて増加している。子どもの読書離れが進んでいる中、それを解消するための取り組みや、読書への関心を高めるための取り組みについて伺う。また、子どもたちがより身近に学校図書館や私立図書館などを利用できるようにするための具体的な取り組みや今後の展望は？答え、読書への関心を高める取り組みを充実することが必要と捉えており、各学校では国語科の授業において教科書作品に関連する本を児童生徒に紹介したり、読書発表会を開催して、児童生徒が自ら選んだ本を紹介し合うなどの様々な取り組みを行っているほか、多くの学校では教育課程内に読書タイムを位置づけており、定期的に読書を行う機会を意図的に設けている。また、タブレット端末で学校図書館の蔵書を検索することができる。ポケット図書館を令和5年度から導入しており、より効率的に学校図書館を利用できるよう整備しているほか、私立図書館で開催するお話し会や謎解きゲームなどのイベントを学校が児童生徒へ紹介することで、私立図書館の利用促進に努めている。中島圭介議員のその他の質問。郷土資料のデジタル化についての取り組みは、公共施設における照明の LED 化を計画的に推進するべきでは、照明の LED 化により CO2 排出量の削減効果は、木澤正博議員、市内小中学校の不審者防止対策の現状と課題は、問い、学校の昇降口や玄関等は必ず施錠し、児童生徒が遅れて登校した際は、インターフォン等による確認後に解錠すべきと考えており、オートロックシステムが必要と考える。各学校では、国が策定した指針に基づき、危機管理マニュアルを策定していると思うが、重要なのはその実効性である。不審者侵入防止対策として、校門の管理体制、防犯器具の整備状況、不審者を想定した避難訓練を実施しているのか伺う。答え、学校では児童生徒が登校した後は、校門や昇降口の扉を閉めており、保護者や関係者が来校した際には、名札着用の協力を依頼するとともに、教職員が来校者への挨拶や声かけなど、不審者の侵入を防ぐ対策を講じている。校舎内には防犯器具として、全校にさすまたを整備しており、不審者が侵入した際にはすぐに対応できるよう、使用方法を職員に周知したり、警察から実技指導を受けている。危機管理マニュアルは、全校策定しており、毎年内容を確認し、 必要に応じて修正を加え、職員が入れ替わる年度当初には、状況に応じた手順の確認を全職員で行っている。なお、令和7年度は全校が不審者対応避難訓練を計画しており、年に1回から2回の実施を予定している。木沢議員のその他の質問。国による非常通報装置等への集中的な支援について本市の活用状況は、区自治会の地域イベント等の支援とつながりの再構築について、熱中症リスクが高い高齢者への見守り体制の状況は、中島達也議員、若者の移住、定住、就労支援の取り組みは、問い、少子高齢化を食い止めるため、本市で働き、住居を構え、結婚し、世帯を持つ若者への支援は不可欠だと考える。20代、30代は、現行の社会保障制度で最も損をする世代だと言われており、世代間不公平や将来に対する不安を払拭し、明るい将来に向けて生活基盤を安定させるための施策が求められると考える。また、物価高や実質賃金の低下の影響も受けやすく、収入も貯蓄も少ない若者が安定した生活を送れるよう、若者を雇用する企業への支援も必要であると考えるが、見解は。答え。成田空港のさらなる機能強化の実現により、約3万人の新規雇用者が見込まれており、本市では従業員やその家族など約2万人の増加を見込んでいる。一方、20代後半から30代にかけての子育て世代の転出が多くなっており、本市が持続的に発展していくためには、若者や子育て世代が安心して子供を産み育てられる環境づくりを推進していく必要があると認識している。地域経済の発展のためには、多くの人がそれぞれの希望に合った職場で能力を発揮して活躍できることが重要と考えており、今後も若者に対する就労支援や、企業に対する人材確保の支援を継続するとともに、本市への移住定住を促進していく。中島達也議員のその他の質問。小中義務教育学校での英語検定の実施状況と取得率は、障害学習の促進の一環として民間試験を活用しては、英語検定の受験料を市民に補助する考えは、村島松濤議員、子どもの水の事故発生防止に向けた取り組みは、問い、夏休みが近づき、子どもたちの外遊びの機会が増えることに伴い、子どもの事故が増加する。水の事故では、毎年尊い命が奪われており、各分野において対策に取り組んでいるものの、水の事故件数は横ばいとのことである。国は7月中旬を子どもの事故防止週間として定めており、日本財団では海の備えプロジェクトを開始した。本市は海に面していないが、沼や池、中小河川があり、大きな利根川に接している。これから水に親しむ機会が増えていくと思われるが、小中学生の水の事故防止対策について伺う。答え。夏休みを迎え、外出機会が増えることにより、水難事故の危険性が高まることから、池や河川等に転落した場合も考え、校内のプールが使用できるすべての小学校、大栄未来学園前期課程、下房緑学園では、水泳学習の中で着衣泳を実施しており、水難事故から身を守る方法について、 発達段階に応じた指導をしている。着衣泳を実施していない学校では水難事故に関する動画視聴や授業を行うなど、緊急時の対策の一環として学習する時間を確保している。小泉秀樹議員、ギガスクール端末の処分と個人情報保護について。問い、全国の小中学校に導入されたギガスクール端末は、2025年をピークとして順次更新の時期を迎える。このまま更新時期を迎えた端末が、十分なデータ消去や記録管理を経ることなく、廃棄売却されることになれば、児童生徒の個人情報が第三者に渡るリスクが現実化しかねない。ギガスクール端末の処分方法について伺う。答え、国のギガスクール構想中6の理念に基づき、令和3年度より1万1672台の端末を導入したが、導入から5年が経過したため、令和8年度に端末の一斉処分を予定している。中6、ギガスクール構想。児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークなどを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを学校現場で持続的に実現させる構想。中、終わり。一部の端末は、町内等での再使用を予定しているが、それ以外の端末は、処理委託による再使用と再資源化を予定している。端末のデータ消去は、委託事業者等に引き渡しを行う際に、成田市教育情報セキュリティポリシーの機器の廃棄等の方法に従い、校内等において、情報の復元が困難な状態までデータ消去を実施した上で、国の基準に基づいた適切な事業者に引き渡しを行う予定である。小泉議員のその他の質問。デジタル就活について。ドリームスクールジャンプ21について。葛生隆弘議員。情報格差対策の取り組みは。問い、情報格差においてはデジタルデバイド中7が注目されがちだが、スマートフォンを所有している同年代の方でも情報とつながれるかで情報格差が生じてしまう。中7デジタルデバイド、インターネットやコンピュータを利用できる人とできない人との間に生じる格差。中、終わり。ひいては、イベント終了により参加できない、申請期限を過ぎてしまい、補助金を受け取れない等の、機会損失につながる。だからこそ、必要な時期に、必要な情報を必要な方に届けることは非常に重要であり、情報格差をなくすための取り組みを伺う。答え、市の情報を発信する際は、多くの市民に適切に情報が伝わるよう、広報媒体の特性や利用状況、発信する情報の内容等に応じて、広報成田、ホームページ、公式 SNS、成田ケーブルテレビや、FM 放送における市の番組等、複数の媒体を通じて発信している。また、市民が安全安心に生活できるよう、成田メール配信サービスを運用し、メールや公式 SNS を通じて、防災、消防、防犯情報や、防災行政無線で放送する内容等を、一斉に配信している。葛生議員のその他の質問。自治会向け運営システムを 希望する自治会へ提供することへの見解は、情報発信の電子媒体のそれぞれの役割は、
星野慎太郎議員、学習用タブレット端末の問題点とトラブルは、問い、学習用タブレット端末について紛失した事案は過去にあるのか、また、学習用タブレット端末が原因で起こったトラブルや、その際の対応、児童生徒が学習以外でタブレット端末を私的に利用した事例の有無と、その内容について伺う。答え、令和4年度から令和6年度の3年間における学習用タブレット端末の紛失・盗難は3件。故意による破損は3件あり、故意による破損については弁償費用を請求している。端末を紛失した事案については、家庭内や学校内で発見されるケースがほとんどであるが、それでも発見されない場合は、各学校から警察へ遺失届を提出している。紛失した学習用タブレット端末は、教育委員会からの遠隔操作で紛失モードに設定切り替えを実施しており、端末自体にロックがかかるため、第三者が習得した場合でも、端末内部の情報が外部に漏れることはなく、初期化して再使用することもできない。また、タブレット端末に関する使用時のトラブル、私的利用等への問題点への対応については、学習活動とは関係のないウェブサイトの閲覧や、アプリ内の掲示板の中で不適切な情報を流すなど、本来の目的から逸脱した利用報告が上がることもあり、教育委員会においても重要な課題と認識している。星野議員のその他の質問。不登校とゲーム依存、ネット依存との関係は、学習用タブレット端末の故障・破損への対応や更新に関する問題点は、間野義行議員、部活動の地域展開で家庭の負担を減らす取り組みは、問い、中学校と義務教育学校を4つの地域に振り分けて地域クラブ化することにより、生徒が市内全域を移動しなくても、近隣で展開する地域クラブに参加できるようにするとのことだが、成田中学校と遠山中学校からなる成田中央地区はコミュニティバス等で移動できるかもしれない。しかし、くずみ中学校、下房緑学園、大英未来学園からなる成田北部地区では、生徒が自力で通うことは難しいと考える。その対応策として、スクールバスの配備や交通費の補助を行うのか、それとも対応しないのか、見解は。また、令和5年8月の中学生議会において、大英未来学園の生徒より、部活動を地域に移行することで、会費の徴収や活動場所までの保護者の送迎が必要になる場合がある。このような家庭への負担によって、活動に参加したくても参加できない生徒が出てくることが考えられる。家庭の負担を減らす方策が重要と考えるが、市が考えている具体策は、との質問があり、教育委員会は、経済的に困窮する家庭への会費負担の支援について検討すると答弁したが、現状における進捗状況は、答え、移動については、徒歩、自転車、公共交通機関、保護者の送迎等を利用して移動することを想定しているが、活動場所を拠点内の学校でローテーションすることで、移動による負担を減らせるよう検討している。また、受益者負担については、引き続き検討していく。湯田清志議員、休日部活動の地域展開について。問い、 市が進めている4拠点化方式は、成田北部地区の移動の問題や受益者負担という費用負担の問題、そして平日部活動と休日部活動の共存の問題が見受けられる。市が示した方針の通り、令和8年4月からの地域展開はできるのか。また、全部活動の地域展開には指導者確保が一番重要と考える。地域展開する部活動の運営主体や生徒の参加見込み数について伺う。答え、各中学校、義務教育学校を活動場所とした地域クラブを11クラブ立ち上げており、令和8年度の地域展開実施を見据え、教育委員会では令和7年9月より開始予定の第3期モデル事業の実施に向け、委託事業者の選定を行ったところであり、引き続き本事業を進められるよう努めていく。また、第3期モデル事業の開始に伴う地域クラブ数の増加に向け、委託業者が中心となり、増加分の指導者確保に向けた準備を進めており、教育委員会においても、PR 動画の作成等により、指導者募集を呼びかけている。なお、第3期モデル事業の生徒の参加見込みについては、部活動に加入している生徒の割合が全体の約 75% であるため、第3期モデル事業に向けて、令和7年6月より開始した生徒の登録状況を注視していく。湯田議員のその他の質問。小菅地区の大規模開発について進捗状況を把握しているのか。学校プールの管理問題について。健康推進教員事業と特色ある学校づくりについて。水上幸彦議員。避難所の環境改善と被災者支援の現状と取り組みは。問い。令和7年2月に閣議決定された災害対策基本法等の改正案には、介護福祉士や社会福祉士等で構成された災害派遣福祉チーム等との連携強化を図ること、避難所となる学校体育館へのエアコン整備、停電時の電源確保策として、再生可能エネルギーの整備や蓄電池の購入等の取り組みを進めることなどが盛り込まれている。公明党議員の連携の中では、障害者や外国人の観光支援に取り組む団体と避難誘導の協力協定を締結している自治体、視覚障害者や高齢者向けに防災情報を音声で届けるアプリ、耳が不自由な方や外国人向けにイラスト等で意思疎通できるコミュニケーション支援ボード等を用意している自治体が増えているとの情報があった。避難所環境の改善と被災者支援について市の見解は。答え、国は令和6年12月に自治体向けの指針である避難生活における良好な生活環境の確保に向けた取り組み指針を改定し、本市においても被災者の生活と支援活動を目指すべき状態に近づける必要があると認識している。防災用備蓄品は成田市備蓄計画に基づき段階的に整備をしてきたが、令和7年度は食料品の購入数量を増やし、計画数量を充足させるほか、段ボールベッドや発電機、間仕切りテントを購入するなど、避難所環境の向上に取り組んでいく。水上議員のその他の質問。交通弱者対策の考え方と具体的な施策は、区自治会活動の現状と今後の取り組みは、今後の医療と感染症の考え方は。会津元子議員。公民館の有料化は社会教育の推進と矛盾するのでは。 問い、使用料手数料の見直しに関する基本方針によると、有料化により利用者の減少、利用率の低下を招き、公共施設本来の設置目的が果たせなくなる恐れがある場合は、有料化を見送るとしている。その例として、子育て支援センターと地域福祉センターが挙げられているが、公民館においても、子育て支援サークルが公民館を利用して活動しており、利用者はサークル活動を通して、子育てに関する悩みを相談し合うことができている。このようなサークル活動についても有料化した場合、利用者が減少し、公民館本来の設置目的が果たせなくなると考えるが、市の見解は。答え、公民館の有料化は、使用料、手数料の見直しに関する基本方針に基づいて検討を行っているところであり、利用者に使用料を負担していただくことは、より魅力ある主催講座の開催や施設の維持管理等のサービスの向上につながり、より市民ニーズに応じた学習機会の提供ができるようになると考えている。さらに、主催講座の修了者が新たな学習サークルを設立することへの支援を通じて、社会教育を推進していく。会津議員のその他の質問。神津原古墳群15分から15号墳の樹木のほとんどを株元から伐採した根拠は、古墳の樹木の伐採にあたり、樹木や考古学等の専門家による判断は行われたのか。古墳の保存や住環境について、地域住民との対話を継続すべきでは。市山隆議員、3010運動、中8のさらなる推進を、中8、3010運動、宴会時に、乾杯後30分と終了10分前は自分の席で料理を楽しむことを呼びかける運動。中終わり。問い、日本における食品ロスは年間約612万トンと言われている。食品ロスを出す割合は食品関連事業者が全体の 55%、残りの 45% は家庭からのものであり、大切な資源の有効活用や環境負荷への配慮から、地域における食品ロスを減らす取り組みは大変重要であると考える。令和7年4月には、3010運動の一層の推進を図るため、残さず食べよう3010運動の推進に関する条例が施行された。このように、制度面から後押しをしていることは非常に意義深いことであり、今後の食品ロス削減の取り組みに大きな弾みになると期待される。3010運動の展開・推進についての見解を伺う。答え、食品ロスの削減は市民や事業者の皆様がそれぞれの立場において主体的に取り組み、相互に連携しながら食べ物を無駄にしない意識の醸成を図っていくことが肝要であると考えている。令和7年4月には、市内のホテルや旅館に啓発ポスターや卓上ポップを送付し、会食会場内や会場の出入り口への掲示を依頼するとともに、5月に開催した廃棄物減量等推進員や、廃棄物不法投棄監視員の各説明会のほか、ゴミの分別方法と処理について、成田知徳出前講座において啓発チラシを配布するなど、周知を図っている。市山議員のその他の質問。防犯カメラの設置状況と今後の計画は、地域住民と連携した自主防災活動の支援を、子どもや高齢者を守るための見守り体制の強化を、
細貝正康議員。依然としてなくならない不法投棄について見解は。問い。不法投棄は一人一人のモラルと行動が問われる問題であり、地域の環境を守るためにも不法投棄をしない、させない意識を持つことが大切であるが、依然として投棄され続ける現状について、市はどのように考えているのか、見解を伺う。答え。本市では、日中は元警察官である環境保全指導員と、環境保全巡視員や地区の方々に委嘱している廃棄物不法投棄監視員によるパトロールを行っている。加えて、不法投棄多発箇所には、監視カメラの設置や、必要に応じて市職員による夜間パトロールなどを実施することにより、不法投棄の未然防止を図っているところである。また、様々な対策を行っているが、不法投棄をなくすためには、市民一人一人が不法投棄をしない、させない、許さないという意識も大切であることから、廃棄物不法投棄監視員の説明会において、その役割や活動内容を認識していただくほか、土地所有者や管理者の方々へ、投棄されにくい環境の整備や不法投棄禁止看板の設置について、広報成田や市のホームページでお願いするなど、市民の協力を得ながら、不法投棄対策に取り組んでいるところである。引き続き、これらの活動を継続していくことで、本市における不法投棄の未然防止と、生活環境の保全に努めていく。細貝議員のその他の質問。デジタルデバイドの現状と解消に向けた取り組みは、関係人口等を増やす取り組みとして、デジタルノマド、中級を呼び込む考えは、中級、デジタルノマド。IT 技術を活用して、場所に縛られずに、世界中を旅しながら働く人々のこと。中、終わり。海保茂樹議員。今後の公民館に求められる基本的な方向性や役割は、問い。人づくりや地域づくりの役割を担ってきた社会教育の中核的施設である公民館は、活動財源や人員配置の厳しさから、活動の低下が余儀なくされ、その存続の危機ともいえる歴史的な岐路に差し掛かっている。地域に密着した公民館だからこそできることを明確にし、社会福祉の増進、安心・安全な地域社会の構築に努め、これからの公民館のあるべき姿を追求し、公民館の存在意義を果たしていくためには、地域の実態に即した活動を展開していかなければならないと考える。これからの公民館に求められる基本的な方向性や役割について伺う。答え。公民館は、ニュータウン地区に中央公民館を含め4館、その他、旧地区に1館ずつ、合計13館を設置しており、地域の課題に即した教育事業を主催し、年間約40から50事業を実施している。本市では、市民の学習ニーズを把握し、地域の課題解決に向けた多様な講座を実施するとともに、子育て、教育機関や民間企業などとの連携、協働も含めて、公民館における学習機会の充実と、公民館活動の一層の活性化に努めていくことが、これからの公民館に求められる役割であると認識している。海保議員のその他の質問。夜間の航空機騒音の評価指標の導入と、騒音地域住民の健康に関する施策の推進を、航空機からの落下物や部品欠落に対する抑止と未然防止への対策強化は、成田空港の発展が騒音地域の発展につながると実感できる地域振興策は、宇沢治議員。 東海第二原子力発電所再稼働について中止表明を。問い、東海第二原子力発電所は、水戸地裁が再稼働の差し止めの裁定をしたほか、原子炉を守る防潮堤工事では、工事業者の内部告発により、工期が延びたことに加え、運転開始から46年経過し、原子炉の劣化が進んでいる。さらに、5キロ圏内には6子村あり、11の原子力施設がある。南海トラフ地震や大地震等による複合災害が発生した場合には、福島第一原子力発電所での事故をもしのぐ、極めて危険な事態になると想定される。このようなことから、東海第二原子力発電所の再稼働中止こそ、30キロ圏内の92万人の命と暮らしを守ることにつながると確信しており、東海第二原子力発電所の再稼働について、中止を表明するよう求めるが、見解は。また、ひたちなか市との避難者の受け入れ協定に基づき、2200人を受け入れるとのことだが、避難所についてどのように考えているのか。答え。東海第二原子力発電所の再稼働は、日本原子力発電株式会社が安全性向上対策工事等を完了させることはもとより、実効性のある避難計画が策定され、同社と茨城県周辺6市村が締結している協定書に基づき行われる事前協議を経て、6市村すべてが了解した上で同社が判断するものと考えており、本市としては再稼働について意見を表明する考えはない。また、ひたちなか市では避難計画の策定作業が進められており、本市としてもその避難計画が適切かつ実効性のあるものとなるよう、引き続きできる限り協力していく。飯島重和議員。各学校を拠点とし、部活動の地域展開ができないのか。問い。日本の歴史の中で、部活動はオリンピック選手や世界的な名選手を輩出したり、非認知能力の発達に役立ってきたのは明らかだが、このような中、部活動を地域展開することは歴史的な転換点である。部活動の地域展開を進めるためには、指導者の確保が重要な課題になると考えるが、各地域には指導者になり得る人材が多く潜在するので、指導者の補助者等を募集してはどうか。また、大栄未来学園と下総緑学園、久住中学校が統合された場合、保護者の送迎が不可欠となるが、今まで通り各学校を拠点として、地域展開を進めることができないのか。答え。まずは、クラブの指導者を確保することが最優先されるため、指導者のみの募集としているが、状況に応じて指導補助員や引率指導員なども視野に入れ、検討を進めていく。また、各学校単位を拠点として、地域クラブを立ち上げる流れは理想であるが、100近い部活動を地域クラブ化することとなり、多くの指導者と活動費の確保が必要となる。適正な拠点数や実施クラブ数について、成田市部活動の地域展開に関する協議会や、モデル事業を実施する中で検討をしていく。荒川さくら議員。公民館の使用料を有料化する方針の見直しを。問い。公民館は社会教育施設であり、地域における社会教育の実践の場、推進の拠点となる場である。使用料を有料化した場合、市民が集まり、共に学ぶ機会が減ることで、公民館としての役割を発揮する機会が減る恐れがあり、社会教育の推進を妨げるものになると考える。集団で共に学び、活動することは、その人個人の知識習得と 豊かな人生につながるだけではなく、地域で主体的に活動していただける市民を増やし、社会への大きな貢献を果たすことにつながる。このような視点に立てば、公民館の使用料を受益者負担として担わせることはふさわしくない。教育委員会は、公民館は重要な役割を担う公共性のある公共施設と考えているとのことだが、市が策定した使用料・手数料の見直しに関する基本方針の中では、公益性が低いと位置づけている。公民館の公共性は高いと改め、受益者負担はゼロとすべきではないか。答え。基本方針では、市民が日常生活を営む上で必要なサービスや、生活水準確保のために利用する基礎的なサービスを、公共性が高い施設と位置づけており、個人の価値観により、施設利用の有無に差異が生じうる公民館は、他のスポーツ施設、文化施設等と同様の施設区分として整理したものである。荒川議員のその他の質問。不登校生徒に寄り添った進学支援を。教員を増やし、過度な競争や管理をやめ、楽しく通うことができる学校に。中央公民館は、条例の通り、21時まで開館を。市政を問う、一般質問、終わり。